それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。創世記25章の1節から18節です。創世記の25章の1節から18節です。アブラハムは再び妻を迎えた。その名はケトラと言った。彼女はアブラハムにジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シアハを産んだ。ヨクシャンはシェバとデタンを産んだ。デタンの子孫はアシュル人として、レトシム人として、レウミム人であった。ミディアンの子はエファル、ハノク、アビダ、エルダワで、これらは皆ケタラの子であった。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかし祖母たちの子には贈り物を与え、自分が生きている間に彼らが東の方、東方の国に行かせて自分の子イサクから遠ざけた。以上がアブラハムの生きた年月で175年であった。アブラハムは幸せな晩年を過ごし、年老いて満ち足り、生き絶えて死んだ。そして自分の民に加えられた。その後、その息子イサクとイシュマエルはアブラハムをマムレに面するマクペラの洞穴に葬った。これはヒッタイト人ツォーハルの子エフロンの墓地にある。アブラハムがヒッタイト人からヒッタイト人たちから買ったあの墓地である。アブラハムと彼の妻サラはそこに葬られた。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベール・ラハイ・ロイの近くに住んだ。これはサラの女奴隷エジプト人ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシュマエルの歴史である。イシュマエルの子は生まれた順に名を挙げると、イシュマエルの長子ネバヨテ、それからケダル、アデビエル、ミブサム、ミシュマ、ドマ、マサ、ハダド、テマ、エトル、ナフシュ、ケデマである。これがイシュマエルの子孫である。これらは集落と宿営ごとに付けられた彼の名で、12人のそれぞれの氏族の長である。以上がイシュマエルの生涯で、その年数は137年であった。彼は生き絶えて死に、自分の民に加えられた。イシュマエルの子孫はハビラからシュルまでの地域に住んだ。シュルはエジプトに接し、アッシュルへの道にあった。彼らはすべての兄弟たちに敵対していた。本日はこの聖書の箇所から、主の、その後のアブラハムのテーマで、鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
20年ほど前のことです。当時私が牧会しておりました教会に、20代の音楽をやっている女の子が教会に来るようになりました。毎週教会に集い、よく説教に耳を傾けておりました。ある時、 当時私はこの同盟福音キリスト教会の学生や青年たちの担当の牧師をしていたこともあって、教団の青年たちの集まりがありまして、自分の教会に来ていた女の子を誘いました。同世代の子たちと仲良くなれるといいなと、そう思ったからです。ところが彼女はその若い青年たちと私がですね、一緒にこうはしゃいでいる姿を見て大変驚いたようで、周りの青年たちに鴨下牧師っていつもこんな風なのと聞いておりました。どうも日曜日の私の姿と青年たちと一緒に騒いでいる私のこうイメージが重ならない、そのギャップに驚いていたようです。その当時、私の普段のイメージを知っている方の教会に時々こう礼拝説教に招かれて説教することがありました。その頃よく言われたのは、先生の説教案外普通ですねと言われました。案に面白い話を期待していたようなんですが、それほどでもないのでがっかりしたようです。私はそう言われるたびにですね、何と言い返していいのか、どんなことを期待していたのか、その頃ずいぶん悩みました。今もそれほど変わってはいないのかもしれませんけれども、どうも期待をしているものと実際の私との間にギャップがあるのかもしれません。今目の前にあまり人がおりませんので、こういう誰もいない街道でこういう話をするのはなかなか勇気がいるんですが、笑っていただければいいところかなと思って話しております。私に限らずですけれども、私たちはきっとお互いにそういうところがあるんだと思います。いかがでしょうか。教会に来ている時の自分の姿が自分の全てではない、なんとなくそんなギャップに苦しんでおられる方があるかもしれません。人にはいろいろな顔があります。人に見せてもいい面と、人にはあまり見せたくない面、そういう自分の姿、ここにいるこの人たちには自分のマイナスの姿はあまり見せたくないなと思ったり、あるいは本当の自分を知られたったら困るとか、そんな思いがひょっとするとどこかにあるかもしれません。今日のアブラハムの姿はまさにそんなアブラハムの新しい一面を垣間見せるものです。というのは、アブラハムには実はもう一人ケトラというそばめがいたんだと言うんです。しかも6人も子供がいたというんです。この最後のところに来てちょっと耳を疑いたくなるような話です。今まで子供が生まれないって言ってたのは一体何だったのかと言いたくなるところです。私たちはなんとなく聖書をこう順番に読んできますから、息子のイサクとリベカが結婚をしたので、その後でアブラハムは再婚をしたというように読んでしまいますけれども、100歳の時のアブラハムに子供が生まれるのが難しいと言っているのに、イサクが結婚をした後ということは、アブラハムはもうこの時140歳を超えているわけですから、140歳を超えてから子供が6人できるというのはちょっと現実的ではありません。一説に再び妻を迎えたとありますけれども、これはおそらくハガルを妻とした時に同じようにケトラという人も妻としたという意味なんだろうと思います。ですから時期としてはまだサラがいた時のことだと考えた方が良さそうです。ただハガルの子イシュマエルはアブラハムの子孫とはされていませんので、ケトラの子たちも同様に、やがて東の国に行かせたと6節に書かれています。アブラハムの子孫のようには考えられておりませんでしたので、最後の最後まで物語の中心にはなり得なかったということです。けれども最後にこう実はこういうこともありましたというその記録としてここに書かれているということなんでしょう。こういうアブラハムの一面を 最後の最後になぜ聖書は書いているのかと、そういう思いがしますけれども、それが聖書です。都合のいい部分だけではなくて、その人となりを描くことによって、アブラハムという人の人物の姿を描き出しているわけです。宗教改革者のカルバンなどは、この記述が相当気に入らないようです。こんなことを書いています。我々はここで、どうも褒めることのできない族長の行動を目にするのであると、不快感を示しています。実はもっと子供がいて、その子供は東の国に行かせたなんていうのは褒められたもんじゃない。そんなことを書いているわけです。けれども、聖書はこういうアブラハムの別の一面を描くことを通して、これがアブラハムという人なのだと物語っています。私たちは人に見せたくないような部分があったとしても、それも含めて神は私たちを見ておられるお方です。そして、もしそういう部分があったとしても、神のアブラハムへの評価は変わらないのです。そしてそのことは私たちにとって大きな慰めとなります。私たちは自分の良い部分だけで評価してほしいと望むわけです。けれども、神は私たちのすべての姿をそのまま知った上で、そういう私たちを受け入れてくださるお方なのです。そして続く7節と8節にこのように書かれています。以上がアブラハムの生きた年月で175年であった。アブラハムは幸せな晩年を過ごし、年老いて満ちたり、息絶えて死んだ。そして自分の民に加えられた。アブラハムはとても長生きだったようです。175歳というのはにわかに信じがたい年齢ですが、ここにも聖書は大きなメッセージを伝えようとしています。アブラハムは75歳まで父テラと共にカルデアのウルに住んでいました。そこから旅を始めてハランまでやってきます。このように父と共に過ごした時間が75年間。このあと父を亡くして子供も与えられないで、25年間カナンの地で生活します。そしてこの間のことを聖書は多くの分量を割いてアブラハムの生涯として記録しているわけです。そしてその後100歳でイサクが与えられて、その後75年間息子と共に幸せな期間を過ごしたということになるわけです。つまり、初めの75年間、試練の25年間、そして晩年の幸いな75年間、そういう書き方になります。これは、アブラハムは途中100歳まで、とても厳しい試練を経験したけれども、その後3倍の期間幸せに過ごしたのだということを表そうとしているようです。こういう書き方は聖書の至るところに見られます。一つだけ例を挙げるとすると、聖書の中にヨブという人物が出てきます。ヨブは初め神様から祝福されて、とても豊かなものを与えられていますけれども、試練を通してすべてのものを失ってしまいます。ところが試練の後、失った以上のものを与えられます。そしてヨブが与えられたのは家畜などがすべて2倍になったというふうに聖書には書かれています。こういう書き方が聖書の中には何回も出てくるのです。聖書はその時アブラハムの幸せな75年間の期間のことをそれほど丁寧には書いていませんけれども、この8節だけで十分と言えるほど、この期間がアブラハムにとって幸せな時間であったことを物語っています。 アブラハムは幸せな晩年を暮らし、年老いて満ち足り、息絶えて死んだ。幸せな晩年を暮らす。このアクタム教会にもすでに退職しておられる方々が何人もおられます。時折訪問をさせていただいたりすると、お庭で草を取っておられたり、近所の方とお話をしておられたり、夫婦で畑仕事をしていたり、そんな姿を見ることがあります。あるいは皆さんのお話を聞いていてもそうですけれども、長い距離をたくさん歩いて散歩をされていたり、家で時間を作って聖書研究をしていたり、あるいは俳句のために銀行に行っておられたり、さまざまな時間の過ごし方をしておられるのを聞いています。そのような毎日の生活というのは、ドラマチックなものでも人に話して聞かせるには少し物足りなく感じるような生活なのかもしれませんけれども、私はとても素敵な時間を過ごしておられるなと、皆さんの姿を憧れを持って見ております。年老いて満ちたり、新改訳聖書はそのように訳しました。とても魅力的な翻訳です。晩年にそのようにいられることは何という幸いなのでしょう。いつも足りない足りないとないものに目が向いてしまうこともありえます。私自身もそうなってしまうのではないかという不安をいつも持っています。年老いて満ち足りる、そんな晩年を過ごすことができたアブラハムは、まさに神がすべてのものを与えてくださることをその人生の中で経験してきました。先週のことです。いつも教会で聖書のまばたきという御言葉のメール配信を教育部の方がしてくださっております。それが2000回を超えました。その前にアクタミネットという、別の名前で御言葉の配信をしていました。それを合わせたらもう何回やっているか分かりません。そんな話をしておりましたら、いつもパワーポイントの奉仕をしてくださっている王さんがですね、今日は2000何回目の礼拝ですよとおもむろに言われてびっくりしました。アクタミ教会の礼拝ももうこれで40年ほど前から始まっているわけですが、今日で何回ですか？2000何回と、先週ですね、ボソッと言われて、正確な数字を私は忘れてしまいましたけれども、その数字がポッとすぐに出てきたんです。ああ、この人は礼拝の数を覚えていてすぐに言えるんだと。今日は2052回目だそうですけれども、びっくりしました。神様のしてくださっている恵みを数える、それは本当に小さなことの積み上げでしかありませんけれども、ここにもなかなか目には止まりませんが、私たちにはたくさんの恵みを神様から贈り物として届けられている、そういうことを改めて気づかされるわけです。今日は母の日です。今年は外出自粛ということもあって、花屋さんのお花が売れないんだそうです。昨日そんなことを聞いて、せめて礼拝の前にお花だけでも飾ろうと思ってですね、花屋さんに行ったんです。全然売れていないと思って花屋さんに行ったら、花屋さんがすごい混んでまして、レジをするのにもう行列でですね、びっくりしたんですが、売れてないんじゃなかったのかと思いながら、でもこうして今日礼拝堂に花を飾ることができました。お花屋さんは花が売れないので、今年は花の日では母の日ではなくて母の月にしようという、そんな呼びかけもされているんだそうです。母親に感謝する時を忘れないように、時期はいつでもいいけれども心からお祝いしようという、提案です。毎年この日はやってくるわけですけれども、母への感謝ということも、本当にいつも心に留めて、ことあるごとに口にすることが大切なんだろうと思います。ですがなかなか人は口下手です。そういう時でないと感謝を表せないということもあるのだと思います。そうやってこの日 母への感謝を表す、まあ、それもとても素敵なことです。キリスト者の詩人で河野進という方がおります。この方は牧師として岡山にあります雷病の人たちの施設で働いていた牧師です。この河野進牧師が3冊の詩集を出しておられます。そのタイトルは母というタイトルをつけています。第2巻のタイトルは続母、第3巻のタイトルは続続母というタイトルです。で、この方の第3巻の詩集続続母というこの詩集の中にこんな詩が載っています。一緒に寝るお母さん、僕目が覚めたらじっと見てる、僕眠ったら寝るんな、いつも起きてるのと違うか、そういう詩です。岡山の方言なのでしょうか、いつの時に作ったものなのか分かりませんけれども、この河野進の詩集の中には母親をテーマにした詩がいくつもあります。この詩は子供がまだ小さい時、あるいは自分がまだ小さい時のことを思い出しているのでしょうか、それとも病気の子供の時のことなのか、あるいはこの母親はいつも子供を見つめながら過ごしていたのでしょうか、いろいろな想像が頭に浮かんできます。母の愛に触れる喜びをこの詩人はたくさんの詩で表現しています。母親が自分にしてくれたことを思い起こしてみる、これもまたとても素敵なことです。心が豊かになることです。ひょっとすると気づいていなかった新しい母親の側面を知ることになるかもしれません。そうやって母親に対する思いを思い起こすときに、私たちの心は自然に感謝の思いが浮かんできます。年老いて満ち足りる、このごく短い言葉の中にその人のさまざまな人生の喜びがにじみ出てきます。そんな満ち足りた晩年の歩みにとても心が惹かれます。母だけではない、親や家族に対する感謝、さまざまなものに心を向けることを知る喜び、ないものにではなく与えられているものに目を留める歩み、そのような歩みというのが神の祝福なのだということをここでもう一度知らされるのです。アブラハムの死後、アブラハムの子供たちであるイサクとイシュマエルが共にマムレにあるマクペラの洞穴にアブラハムを葬ったと書かれています。このような箇所を目に留めるときもとても大きな慰めを受けます。イシュマエルとイサク共に離れ離れの歩みをするようになったわけですが、父親を葬るときには一緒に行った、この出来事がアブラハムの晩年にまた一つの花を添えることになるのです。その後13節以降でもこのイシュマエルについて簡単な報告がされています。イシュマエルもまた神の祝福を経験し12人の子供を設けます。そしてその中にイシュマエル自身も葬られることになったと手短に記されています。それはごく簡単な書き方ですけれども、神はこのイシュマエルにも目を留めてくださった、そのことがよくわかります。神はアブラハムの最後に息子たちによって葬られるという幸いを残してくださいました。これも何という祝福なのでしょう。私自身もこれまで何度となく葬儀を行ってまいりました。最近は家族だけの葬儀も多くなりました。その中でもやはり葬儀の時には家族や兄弟が集まって葬りをします。その姿を見るときに私自身、ああこの葬儀にも大きな慰めがあるなあということを覚えています。この方にもこういう家族がいて、それぞれがそれぞれの歩みをしている。葬儀というのは 家族にとっては悲しみの時ですけれども、同時に神が守ってくださってこういう家族が与えられているんだということをいつも感じます。その人にも血の通った人との結びつきがあるということは決して小さなことではないのです。聖書は11節でこう書いています。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベールラハイロイの近くに住んだ。そのように書かれています。イサクが住んだのはアブラハムが住んでいたヘブロンのベールシェバやマムレのカシの木のふもとではなくて、ハガルがアブラハムのところから飛び出していったときに神から慰めを得てエルロイと告白した、その土地にイサクは住んだようです。親としては同じ土地に住んでいないということは少し寂しい思いがするのかもしれませんけれども、イサクにはイサクの歩みがあります。それはそれで良いのだと思うのです。確かにイサクが生活をしたのはアブラハムが愛した土地とは少し離れた場所でしたけれども、神は彼の子イサクを祝福されたと書かれています。アブラハムに与えられていたのは神からの祝福です。神によって与えられた祝福です。ここにある神はという短い言葉の中に、イサクの祝福された生活の主語もまた神なのだということ、そのことが書かれています。神によって祝福が与えられます。この神の祝福はアブラハムの全生涯にあったように、イサクの生涯にも及ぶというのです。そしてそれは絶対に大丈夫という約束を得たのと同じ意味です。神を主とする、主とする人生には神の祝福がもたらされるのです。それは人生の晩年に至るまで年老いて満ち足りるという具体的な祝福です。神はこの祝福をアブラハムの子孫である今日の主イエスを信じる私たちにも同様にこの祝福を約束してくださっています。主を信じるということはこのような祝福に預かるということです。この幸いを神は私たちにも与えてくださるのです。アブラハムにも確かに信仰的な部分と影の部分とが確かにありました。しかしそれでも神の祝福は与えられるのです。神は人の罪を許されるお方です。その主が光の部分と闇の部分を合わせ持つ私たちをも祝福してくださるのです。そして闇の部分、影の部分が私たちを大きく支配しているのではないのだという幸いを私たちの晩年に至るまで約束してくださるのです。この主の祝福が皆様の上にあるように祈ります。お祈りをいたします。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であられる主よ、あなたはいつも生きて働いておられるお方です。今もあなたは変わらず私たちと共に生きて働いてくださっています。主が私たちにもアブラハムの祝福を注いでくださることを心から感謝します。私たちにも闇があります。私たちを覆う影があります。主よ、私たちが罪を犯すとき、私たちの罪をどうか許してください。あなたの御前に悔い改めていくことを私たちに教え続けてください。そしてあなたが私たちを受け入れてくださるその祝福を毎日の生活の中で味わっていくことができるように導いてください。尊い私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。